民数記の11章。前回ちょっと途中で、終わってしまいました。なのでその主につぶやかないために、つぶやくっていうのは不平不満を言う、文句を言うってことです。別に小さい声で神に対して祈るとかそういう、それが悪いって言ってるわけじゃないですよ。神に対して、主よ、あなたを愛しますと。ブツブツ言ってることが悪いとかそういうのではなくて、不平不満、文句を言うっていう、そうならないようにということです。それの後半です。まずは前回の復習から始めましょうか。前回は民数記の10章から11章の途中まで9節かな。まだ見ました。今日その続きなので、本来それを一緒にやりたかったんですけど、そのできなかったので、少し復習を兼ねて、復習を兼ねて、その、前振りとします。まずは、その、民数記の10章で、11節にあります。第2年の第2月の20日に、雲が証の幕屋の上から離れて登ったと。13節、彼らはモーセを通して示された主の命令によって初めて旅立ったと書いてあります。出エジプト、そのエジプトの地を出て、それから、そのシナイ山のふもと、もしくはそのホレブ山のふもとで、その、ずっといたわけですね。で、その間神がモーセに、その、律法を語りました。で、その、教えと、戒めをモーセに与えたわけです。律法をね。で、それをモーセが、その民に伝えるわけです。で、その中に、幕屋をどういうふうに建てるか、幕屋というのはどういうものなのか、その民の真ん中に神が、その、住まわれるという、その場所として幕屋を建てましょうと神が、教えました。で、何キュビト何キュビト。その天にあるものの、型なので、型というかそのレプリカなので、そのきっちりしてるんですよ。そのまんまをその地上に実現させるためにですよ。それで幕屋を建てました。で、それから、幕屋を建てて、それからずっと、その、シナイ山のふもとにいたわけです。で、この第2年の第2月の20日に、この幕屋を建ててからずっと、その、雲の柱がそこに留まってたんですけど。それが、初めてその、離れるわけですね。で、その、イスラエルの民は、その雲が、登ると、昼でも夜でも直ちに旅立ったわけです。でも雲が留まるところだったら2日でも1ヶ月でも1年でもそこに留まり続けるわけです。で、その雲が登って離れていきます。で、13節であったように、モーセを通して示された神の命令によって初めて旅立ったわけです、そこから。で、神が決めた順番がありましたね。東、南、西、北の順番です。プリントを持っている方は、この下が東側ですか。ピンクが東です。ユダの宿営です。続いて南、左側、青いのがルベンの宿営。そして奥、グリーンというか、が、エフライムの宿営、西側。で、最後の北側、それが黄色、ダンの宿営。その順番に、旅立つわけですね。で、ユダの宿営とルベンの宿営の間に、ゲルション族とメラリ族、その、幕屋の幕とか、あとはその柱とか土台とかを担ぐ人たち。で、ルベン族が旅立って、その後にケハテ族、その、幕屋の中に入っているもの、契約の箱とか、食材とかそういうものを運ぶケハテ族が続いたわけです。それで10章の12節に書いてあります。パランの荒野で雲がとどまったと。そこまで行くわけですね。3日の道のりを経て。で、パランの荒野でどうなったかというと、これが11章の1節です。民がひどく不平を鳴らして主につぶやいたんですよ。つぶやきの内容が何だったのかということはここに書いてありません。 でもその、つぶやいたことによって、でつぶやきっていうのはどういうものかというと、まず一節を、十一章の一節を読むと、さて、民はひどく不平を鳴らして、誰につぶやいたんですか？主につぶやいたんですよ。神につぶやいたんですよ。文句言ったんですよ。こんなところに連れてきよってからにとか、こんな境遇を私に与えよってからに。何なんだよ、神は。不平を鳴らしてつぶやいたんです。で、それを主はそれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。二節。すると、主は、モーセに向か、ごめんなさい。すると、民はモーセに向かってわめた。うわーとかって。ここで助けてくれって言ったんでしょうね。それでモーセは主に祈ったんですよ。そうすると、その火が消えたんですよ。それが、タブエラという場所ですね。燃えるという意味だそうです。で、神は、もうそうやって主につぶやくと、神につぶやくと、痛い目に遭えますよという、その、指針、前例を作ったわけですよ。そうならないように私につぶやくなよと。神に向かって文句言うんじゃないぞと。痛い思いするからねって。お尻ペンペンされたくないでしょって。その指針を示したんです。でも4節、また彼らのうちに混じってきた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリも、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。そうやって激しい欲望に駆られたんですよ。肉食いて、魚食べて。キュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも欲しいな。二度目につぶやいたんですよ。6節、今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだった。マナって何なんですか？神が与えてくださった食べ物です。それに対してもう飽きたが、もういいって。うんざりだって。もう神が与えたこの間、そんなん知らんわって。ただ私たちは肉が食いたいんだって。神が与えたものを、食べ物を軽んじたんですよ。エジプトは良かったなーって言うんですよ。そうやってその肉の欲求、その欲望っていうのは、その罪から来る、悪から来るその代償っていうのを忘れさせるんですよ。恐ろしいですよ。エジプトの地に彼らがどれだけの区域にその課せられてて、奴隷として どのぐらいその不自由な生活を送ってたかということを忘れるんですよ。肉の欲望っていうのは。私たちも同じですよ。エジプトから約束の地であるそのイスラエルまでのその道のりというのは、私たちが救われてから神の国に入るまでのその道のりとそのよく対比されます。すごく似てるから。私たちもともと罪の奴隷だったんですよ。つまりそのこの肉、欲求、欲望、これしたい、あれしたい、あの人よりもこうなりたい。あの人よりももっと目立ちたい。あの人よりもっとその自分が満足したい。そうやって人を蹴落としてまでその自分を満足させたいということで生きてるわけですよ。肉っていうのは。みんなそれをその自覚してないんですけど。世の中の人は。私もそうでしたけど。だからいじめとかあるんじゃないんですか。だから不公平が生まれるんじゃないんですか。愛さないんですよ、自分しか。肉っていうのは。そしてすごく不自由なんですよ。肉を満足させるのはものすごく難儀ですよ。だって次から次にその満足することを知らないんですよ。エスカレートするんですよ。ああ、100万円あったらなって最初始まるんですよ。馬券とか買うんですよ。100万円をその運良くなるかなんかわかんないんですけど、手に入れたとしたら今度は1000万欲しいってなるんですよ。ギャンブルするんですよ。1000万手に入れたらどうなるか1億欲しいって言うんですよ。1億手に入れたらどうなるか10億欲しいって言うんですよ。もっともっともっともっとですよ。とどまることを知らないですよ。どれだけ不自由か。 あの人よりも私はモテたい。私もそう思ってた時期がいっぱいあります。僕の弟一人いるんですけど、一つ下にね。仲いいんですけど。やたらモテるんですよ、この人。小さい時は、なんか勝手に僕が比較して、彼は全然なんか思ってないでしょうけどね、そうやって。とかって言う人じゃないから。全然意識してないんで、だからモテるんでしょうけどね。モテてたんでしょうけどね。どうでもいい話ですよ。でもそのどうでもいい話に僕はどうでもよくなかったんです。弟よりモテたい。兄貴としてもっとモテたい。一生懸命頑張ってた時があるんです。もっともっともっとって。それで異性とのその関係でいっぱい痛い思いしましたよ。アホみたいですよ、今から考えると。どれだけ愚かなことをしてきたかも自分はもう意味わかんないですよね、そうなると。恥ずかしいですよ、本当に。すごい不自由だったんですよ。でもその不自由なその罪からイエス・キリストは、神はそのイエス・キリストを通して、それを罪を全部許して、イエス・キリストを信じるのであれば、そこは自由にするって。もうそんなお金持ってなかったとしても、どんだけ持っててなかったとしても、自分にどんなその能力がなかったとしても、私はあなたのことを愛そうって。私の一番大切な一人子であるイエス・キリストをあなたに与えようって。それぐらい私はあなたのことを愛してるよという方に出会ったんです。そしたらどうでもよくなったんですよ。もちろん、瞬時にじゃないですよ。徐々にですよ。未だに僕は肉を抱えています。だからなんだよって思う思いはあります。けどそのイエス・キリストのその十字架を見るたびにそれが少しずつその減ってくるんですよ。人からなんて思われるのかな、まあ、どうでもいいやって。私は神から、その神に愛されてるよって。一ミリとも微動だにしない、私がいい悪いとか関係なく、微動だにしないその愛で私はあなたを愛そうという愛にとどまりたいという、その欲求が勝るんですよ。人にこう思われたいという思いより。で、その神の愛にとどまりたいというところに居続けられるんですよ。なんて自由か。でもその自分の肉がもくもくもくって出てくるときに、どれだけその罪が不自由かということを忘れるんですよ。ああ、もっとこうしたいな。ああ、したいな。どれだけキリストにあってその自由を与えられているかっていうのを忘れるんですよ。こいつ自分に対してすごいひどいことしよった、こいつって。憎んでやる。恨んでやる。たたってやるみたいな。絶対に許してやんない。肉はそう思うんですよ。そしてその許してやらないっていうこのうーんっていうその怒りに燃えてるので、その自分の肉を満足させるんですよ。どんだけ憎んでも、私は幸せになりません。どんだけ憎んでも、その人は変わりません。イエス・キリストはそれを許せって言うんですよ。不可能なように思います。というか不可能です、自分の力で。でも神がそう言うなら、私は神を愛したい。神がそう言うんであれば、その愛する神が。それに応えたい。じゃあこの人を許せるようにどうぞお助けくださいって。その瞬間神助けるんですよ。そしてその不自由な、憎む、憎んでたい、この人許さないから自由にしてくれるんですよ。どうなるかって愛そうってなっちゃうんですよ。この人かわいそうなんだなって、本当は。あ、この人が本当に真理を知れますよね。どれだけ自由か、その方が。イスラエルの民はそのつぶやきによって、その自由というのを忘れたんですよ。彼の中にその混じってたものが激しい欲望にまず駆られたんですよ。そしてその欲望が、その肉が、憎しみとか、そういう苦味が伝染したんですよ。私たちの中にある苦味も一緒ですよ。伝染するんですよ。苦い思いというのに伝染します。そして人を汚すんですよ。 自分の中にある汚れっていうのが口から出てって、それが、その、あの人、この人、この人とかって言ってるその汚れがどんどんどんどん広がって蔓延するんですよ。それで人を汚すんですよ。苦い思いがあると神の恵みから落ちてしまうということも書いてありましたね。ヘブルの12章、15節、16節。あなた方をよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が根を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることはないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソのような俗悪なものがないようにしなさい。苦味っていうのは神の恵みから落とすんですよ、私たち。人を汚して、みんな落とすんですよ。そうやってイスラエルの民は、もちろんそのヨシアとカレブ以外の民は、この世代っていうのは、この肉を引き換えに、自分の欲を満足させることを引き換えに、約束の地に入るという権利を失ったんです。全員死ぬんですよ、この人たち。後で学びますけど。そういうことがないように気をつけなさいって言ったんですよ。律法学者やパリサイ人はどうだったんですか？イエス・キリストの時代。どれだけその聖書のことを彼らが知ってたんでしょうね。私よりも少なくともはるかに知ってますよ、聖書のこと。でもそのイエス・キリストのことを受け入れたくなかったんですよ。自分のそのプライドが傷つけられたから。自分の地位を守ることができない、その危うさを感じたから、イエス・キリストに反発したんですよ。苦くなったんですよ。その苦味というものがあったがゆえに、彼らは神の恵みから落っこちてしまいまして。そしてその苦味の上に、そのイスラエルのために全部その苦味が蔓延したんですよ。それで最終的にどうなったかというと、みんながイエスを十字架につけろってなったんですよ。そしてその人たち全員が悔い改めなければよ。全員、悔い改めない人はです。そこから悔い改め人も出たと思います。でも悔い改めなかった人は全員、神の恵みから落ちたんですよ。苦味が伝染して。そしてその肉を満足させたんですよ。イエス・キリストを十字架にかけるという、そう、やったーと思ったんですよ、彼らは。満足したんですよ、そこで。ついにやってやった。でもその代わりに彼らの大きな代償を払いました。神の国に入るという、その約束を失ったんです。民数記の11章。実節からです。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日、私たちがこの箇所を通して学ぶことを、あなたご自身が聖霊によって、私を先頭に一人一人に語りかけてください。あなたの恵みから、誰一人として落ちることがないようにしたいです。どうか学べますように、柔らかい心を与えてください。あなたの恵み、こんな私であるにもかかわらず、良いものを受ける資格のない私に、よくしてくださるという、その恵みを受け続けられるように、今日も学べますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって、語る私を助け、これを聞く一人一人をお助けください。キリストの御名でお願いします。アメン。民数記の11章の実節。モーセは、その民が、その家族ごとに、それぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。どのような状況かというと、その混じってきた人たちが、まず、その、言ったんですね。その欲望に駆られて、ああ、肉が食べたい。エジプトは良かったなって、こんなのいっぱい食べられたのに、ただで、その魚、魚を食べられたのによって。私たちは今喉カラカラだよって。不平不満ですよ。マナなんかもう飽きたよって。なんだこれはって。そうするとその民全体にそれがそのイスラエル人にも及んだんですね。それが伝染して。そしてどうなったかっていうと、その自分、それぞれの天幕の入り口で、そのテントが張られてるわけですよね。それぞれ。家族単位とか、その自分の親戚とかそういう単位で、その天幕、テントが張られてるんですよ。宿営にね。だから今で言うそのお家の玄関で、泣いてるんですよみんな。おお、肉が食べたい。なんじゃこりゃって。神に対して文句言ってるんですよ。なんだこれはって。うわーって。そんな状況ですよ。 神が不思議なその技を使って通して彼らをそこまで導いたのにね。幕屋が張られてて、神がその真ん中に住まわれてるのに、雲が立ち上ってるのに、その最中にですよ。そんなのも吹っ飛ぶんですよ、肉の欲求によって。死の怒りは激しく燃え上がった。二回目ですもん。最初の忠告、最初のその指針を完全に忘れてしまったんですよ。不平を鳴らして、神に対してつぶやいたら痛い思いをするよっていう火が降ってきたんですよね。焼き尽くしたんですよね。そこの宿営の恥を忘れたんですよ。神は多くのものをイスラエルの民に与えたにもかかわらず、印や奇跡、マナーもそうですよ。神の民として扱いますよっていうその印も、すみません、その約束も、それに伴う掟と戒めもそんな与えたのに、そんな民族どこにもないですよ。神が直接掟と戒めを与える、立法を与える、与えられた民なんで、約束のうちに私が導くよという、神が導くといったその約束も全部忘れたんですよ。で、民は神が与えたものに満足しなかったんですよ。で、神との関係よりも肉、自分自分自分、自分を満足させることを選んだんですよ。もしくは好んだんですよ。だから、不平不満を鳴らし、神につぶやいたんですよ。欲は恐ろしいですよ。さっきも言いました。神がしてくださったすべてのことを私たちから忘れさせるんですよ。そして神に対して不満言うんですよ。足りないよって。イエス・キリストが与えられてるんですよ。足りないんですか？足りないって思うんですよ、私たちも。私も思っちゃうんですよ。欲に負けると。キリストが与えられてるのに、もうすでに。それじゃ足んねえよって。もっと出せよ、ほらって。祈りもそうなるんですよ。キリストが与えられたその恵みっていうのは全てをすっかり忘れちゃうんですよ。欲は恐ろしいですよ。それに対して神は怒り、激しく燃え上がったって、その怒りが。そしてモーセも民の不平に腹立たしく思ったって。そしてモーセは何をしたか。11節。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。ちなみにこのしもべっていうのは誰ですか。自分ですよ。モーセです。イスラエルの民ではありません。大丈夫ですね。民のその欲求を満たしてくださいよっていう、それをその叶えてくださいって言ってるわけじゃないです。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。モーセ、私、モーセを苦しめられるのでしょう。なぜ私は、あなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。もうめんどくさいよって言ったんですよ、ぶっちゃけ。もうこんなの大変ですって。このわからずな親のその民は大変だって。私がこの人たちの重荷を全部私がなんで負うんですかって。あなたからのその好意を私は受けることができないんでしょうか。12節、私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。私がこの人たちを産んだんでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜ私は、あなたは私に乳母が血のみ子を抱き抱えるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれというのです。私だけではこの民全体を担うことはできません。私には重すぎます。200万人以上いますからね。私にこんな仕打ちをなさるならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。モーセですよ。これを祈ったのは。モーセは神に対して申し上げたと書いてあるんですけど、基本的に何してるんですか？不平不満をぶちまけてるんですか？ じゃあ民と一緒ですね。違うんですよ。モーセは民のように不平不満を鳴らして呟いてるわけじゃないんですよ。何をしてるかというと、自分の心を注ぎ出してるんですよ。助けてくれって。神が与えてくださった、神が与えたその民を導くという約束の地に、その役割を果たすのは私には荷が重すぎますって。もうどうにかしてくださいって。それが祈りですよ、彼。そしてこれが彼がやってることですよ、今。不平不満をぶちまけてないんですよ。神に対して一言も文句言ってないんですよ。なんでこんなんやるんだよって。もう、お前は、神は、あんたは悪い奴だって。私にこんな苦役だけ押し付けよってからにって。何なんだあなたは。このような状況に私を追いやってからに。あなたは悪い奴だって。そんなこと言ってないんですよ。状況を神に対してぶちまけてますよ。めんどくさいですって、この人たちを見るのは。私にはそのあなたが与えてくださったこの重荷を私一人でその担ぐのはもう無理ですって。もうそれをするぐらいだったらもう殺してくださいって。私には無理ですって。そのぐらい無理ですって。神を一言も神に対して文句言ってないし、神が与えてくださったその役割に対して、もうその、もうこの役割自体がもう悪だとかダメだとか言ってないんです。彼は自分の心の中にあるのを注ぎ出したんです。正直に、めんどくさいって。この人たちもう嫌ですって。もうあなたが与えられた、あなたから与えられたこの役割は重いですって、正直に言ってるだけなんですよ。不平不満と違います。大丈夫ですね、この違い。民は、肉食いてよーって言ってるんですよ。満足してる。その肉を満足させたいって言ってるんですよ。モーセは、神が与えてくださったその霊的なその必要に対して心を注ぎ出して助けてくれって、私にはないから助けてくれって言ってるんですよ。それが違います。詩編の62編、5節から8節。詩編の6、聖書箇所は書いてあるはずです。詩編に。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力と岩と酒どころは神のうちにある。神をどんな、ごめんなさい、神を、どんな時も、時にも、神を信頼、神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。で、神がすべてのその岩であり、救いであり、櫓であり、揺るがされることのない、その、私たちの望みだって。だから心にあるものすべてを神の御前に注ぎ出しなさいって言ったんですよ。詩編の作者。モーセはその通りにしてるんです。心にあるものすべてをその神に信頼して、神により頼んで助けてくれっていうその思い煩いとかすべてを、ムカつくよとかいうのもめんどくさいよっていうのも全部全部神の前に出したんです。それでいいんですよ。神が愛せって言うんですよ。許せって言うんですよ。その時に言えばいいんですよ。神に嫌ですってこの人のこと許せませんって、私には嫌ですというか、許したいんですけども、この人には嫌ですはまずいですね。嫌ですじゃなくて、この人のこと分かりました。あなたが許せって言うんだったら許そうとするんですけども、ちょっと無理です、私には。許すどころか、この人のこの顔を見ると私のその虫図がその走るんですって。もうぶん殴ってやりたいぐらいですって。呪ってやりたいぐらいですって。でもあなたが願っておられるように、許せますようにって祈ればいいんですよ。心を注ぎ出すんですよ、神の御前に。それと、するかしないかでは、運命の差があります。フィリピンの4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。心を注ぎ出すと同じです。そうすれば、すべての、そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いとを、キリストイエスにあって、守ってくれます。神の前に、その恵みの御座に出て、 私たちの思い煩いを神に知っていただく。神に全部その思い煩いをその、注ぎ出す。私の言葉で言うとぶちまける。そうしなさいって。その上で神により頼みなさいって。そうすると、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるって。やればいいんですよ。やってみるといいですよ。だってそう書いてあるから。モーセは自分の心を注ぎ出したんですよ。でどうなったか。16節。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行って、あなたの、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊をいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に追い、あなたはただ一人で追うことがないようになろう。まず一つ目の願い。神の前に注ぎ出した彼のその思い煩い。このすべての民のその重荷を私一人で負うにはもう重すぎます。無理です。そのことに神はまず答えたんです。なぜか注ぎ出したからです。神に求めたからです。民の長老で司であるあなたがよく知っている人たちを70人選べって。そしたら、そのモーセに神がその霊の賜物、霊的な賜物をあげてるんですけど、霊を。それをいくらか取って、その70人に分け与えましょうって。そういうことされるんですね。そうすると、その70人が、そのモーセと一緒に、民に仕えることになるわけですよ。霊によってね。神が与えるその霊によって使えるわけです。同じ思い、同じ霊。だからあなた一人で、モーセ一人で、その、民の重荷を負わなくていいよって。同じ思いで。あなたをアシストして助けてくれる70人を与えようって。で、今度は、民に対して、肉食いてえよって言ってる民に対して。そのことも、神は、モーセの叫びに、耳を傾けて、聞かれます。18節。あなたは、民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は、肉が食べられるのだ。肉あげるよって言ったんですよ。あなた方が泣いて、ああ、肉が食べたい。エジプトではよかった。と、主に呟いて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べれるのだ。あなた方が食べれるのは1日や2日や5日や10日や20日ではなく、1ヶ月でもあって、ついにはあなた方の鼻から出てきて、すごいですね。吐き気を催すほどになる。もううんざりするほど食べるということですね。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして、見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。神につぶやいたからだ。しかしモーセは申し上げた。まあちょっと待ってくださいね。20節まで。だ神はその民に肉を与えますと。1ヶ月食べ続けて鼻から出て吐き気が催すほどになりますよって。民が疑ったからだって。神につぶやいたからだって。神がこれをできない方じゃないということを教えたいんですよ、神は。求めればよかったのに、なんでつぶやくんだ。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。状況が変わらない。何も私には与えられない。祈らないからです。自分の苦い心がなくならない。願わないからです。 でも願ったら、神は必ず聞かれますもん。だって、そう約束されてるからですよ。聖書に書いてあるからですよ。21節。しかし、モーセは申し上げた。聖書って、こういうこともいっぱい書いてあるから大好きです。モーセ、私と一緒にいる民は、徒歩の男子だけで60万です。全部で少なく見積もっても200万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても、今彼らが持っている全てですよ。彼らに十分でしょうか？彼らのために海の魚を全部集めても、彼らに十分でしょうか？モーセは疑ったんですよ。いや、そんな無理でしょうって。ここに手元にあるもの全てを、ほふったとしても、この人たち200万人以上の人たちを満足させることって絶対できないですよ。23節、主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今にわかる。神は恵み深いんですよ。神がやりますって言ったことを変えないんですよ。絶対にやるんですよ。やるって言ったことはやります。モーセが不信仰でもやります。民がどのような状態でもやります。神が決めたことだから。だから人間側にかからないんですよ。神のその意思というのは。それが実現するのは、ああ、私が神に応答しなかったらどうなるんだろうと。神のその計画は一つも進まないと。そうやってその焚きつける人もいますよ。あなたがここでやらなければ何も起こりません。神のその計画はここで飛んだしてしまいます。そんなことあるかって言いたいですよ。こんな不完全な私、こんなその、不安定な私に、神の計画がかかっているのであれば、そんなんいつでも倒れますよ。私が神に応答しないのであれば、私の他の人たちを立てて、その人を通して神がその技を成し遂げる、それまでですよ。でも私は神に使われたいんですよ。神がこんなにも私のことを良くしてくれて愛してくれるから、神に応答したいんですよ。だから私を使ってくださいって、神に使われたいんですよ。だから私は応答するんですよ、神。神約束通り行うんですよ。私の手は短いんだろうかって。今に見てなさいよって。私の手が短くないこと、私には何でもできること、あなたは見ることになるから。24節です。ここでモーセは出て行って、主の言葉を民に告げた。モーセっていう人は、本当に従順ですよ。告げたんですよ、このことを。きっともうその通りになるだろうって、神を信頼したんでしょうね、そこで。そして彼は、民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると、主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が、彼の上に留まった時、彼らは恍惚状態で、予言した。しかしそれを重ねることはなかった。で、その70人の長老の上にモーセのその霊を分けたんですね。分け与えたら、その彼らは恍惚状態でその予言をしたと。あまりにもその精霊というかその、まあ、大きな括りにしたらまずいですけど、語弊がありますけど、その、霊の働きとか、ペンテコステとか、そういうことを言ってしまう、そこだけを強調してしまう人たちが、ある人たちがいます。全員ではないです。でもそれでその恍惚状態ということで、なんかもうぼーっとしてるみたいな、そういうのが、その、正しいと言って、それを、そういうその状態になっている、恍惚状態になるということがいいみたいなことをして、その秩序も何もないく、予言をしたりする人たちがいます。でもその人たちには、ここをもう一度読んでほしいんですよ。しかしそれを重ねることはなかった。ここ一回だけなんですよ。確かにその神がその触れた時にその霊がものすごく燃やされてその知性を超える時ってありますよ。ぼーっとしてしまうというかもうなんか神のその恵みに圧倒されてただその涙が出てくるとかもうなんかおーって何考えていいかわかんないというその神がその触れてくださった時に わーっていう、そのなんかよくわかんないよっていう、でも本当に神の愛が流れてくるっていうのがあります。で、この人たちはそういう状態でその予言をしたんですよ。神が語る言葉を、神が与えてくださる言葉を語ったんですよ。でもそれを語れることはなかったんですよ。なぜかというと神は秩序をもたらす神だからですよ。そしてこの70人が、モーセをアシストする人たちになりました。つまりモーセが神に応答することを助ける。神に応答す、モーセが神に応答することに対して使える人たちがアシストする人たちです。何か物事を決めたりするときには、モーセが決めます。アシストするときに。アシストする人はいるんですよ。例えば、そのモーセの舅がいましたね。彼は、そのどこにキャンプを張ればいいのか、どこに行ったら水があるのか、そこもよく知ってたんですよ。だから彼は、その、そういう、その、アドバイスをモーセにしてたんですよ。だからついてきてくださいってお願いしたわけですもんね。でも最終的に決めたのはモーセです。神に応答して、モーセが決めるんですよ。そういうアイデアを聞いて。アシストするというのはそういうことです。自分は決めないんですよ。神に、自分が仕えてる人が、神にどう応答するか、神に応答すること、応答するためにどうしたらいいかということを、その、助ける。それに使える人たちがアシストするという人たちです。で、モーセが神に応答する、神に応答していることをしっかりとその、その仕事を進めるために、任されたことを進めるために、手となり足となって喜んで使える人たちをアシストする人たちと言います。自分で物事を決めたり、自分の好きなことをやったりする人たちをアシストする人たちとは言いません。その人たちは自分で勝手に決めて、自分がそこでリーダーになっているわけですから。70人の長老たちに神の霊が、そのモーセから分け与えられて、その、とどまりました。それでその70人が出来上がったというか、70人のその長老たちがそこに、そのモーセと一緒に民のその重荷を負うという、そのチームができたわけです。26節、その時、二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダテ、もう一人の名はメダデであった。彼の上にも霊がとどまった。でつまりその、会見の天、その天幕の周りに立たなかった人たちです。70人以外の人たちがこの二人、エルダデとメダデです。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へは出ていかなかった。彼らは宿営の中で恍惚状態で予言をした。つまりその70人以外、プラスアルファ、その二人、このエルダデとメダデにも、その神の霊が下って、そして恍惚状態で同じようにその予言をしたんです。そこで27節です。一人の若者が走ってきて、モーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で恍惚状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアも答えていった。我が主、モーセよ、彼らをやめさせてください。だから70人じゃないのはその正規じゃない、いわゆるね。その他のその二人の人たちがそうやってやってるので、どうかこの人たちを辞めさせてくださいというふうに彼らは言ったわけです。29節、しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。だからそのモーセは私を立てようとしているのかって、70人って言ったのに、その二人が、それ以外の人たちが、非正規の人たちが、あの、いわゆるですよ、人たちが、その70人に入ってない人たちがそんなことをやったらまずいでしょう、まずいんじゃないんですかって。だから妬みを起こしているのかと。主の民が皆預言者となればよいのに、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻った。モーセという人は太っ腹というか、そんなの気にしないんですよ。っていうか70人だけじゃなくて200万人いる、200万人だったら200万人全ての人のように神の霊が下ればいいのにって。そしたら私と同じようにその神とのその関係が与えられて、その中で神がおやりになりたいことが十分に届くのにって、そうなればいいのにって。イエス・キリストが天に帰られた後、 終わりの日、終わりの時というのが始まってるんですよ。今もうすでに2015年で、を全て過ぎようとしてますけど、2016年目に入ろうとしてますけど、まあでも、30年ぐらいマイナスしますからね。だいたいまあ2000年が過ぎたというふうに考えましょう。ヨエルによって語られたんですよ。終わりの日にどうなるかって。神の霊が与えられるって。で、その始まりがペンテコステの日ですよ。ということは私たち一人一人に神の霊が思いっきりその注がれるという、聖霊が与えられる、それが約束されてるんですよ。その聖霊によって私たちがその一歩一歩歩んでいくということがその可能な時代なんですよ、今。この時には70人の長老、まあ、プラス2人がいましたけど、この人たちにしか下らなかったんですよ、神の霊って。でも今、この現代は、私たちが生きているこの現代には、私たち一人一人が、牧師だけじゃないですよ。イエス・キリストを信じている一人一人に神の霊が下って、そして神にその応答、神の霊によって応答するということを、それのことが可能になっている時代なんですよ。ということは、モーセが民全体に、その民が皆預言者となればいいのにって、主が彼らの上にご自分の霊を与えると良いのにというふうに願ったことが起こり得るんですよ、今だったら。この久米島でも。私も心から思います。ここにいる一人一人が全員が神の霊によって神に応答して、そしてその同じ霊によって、神に応答していければいいのにって思いますよ。牧師とか、牧師の奥さんとか、チームとか、中心メンバーとか、そんなのなければいいのにと思いますよ。教会に集っている全員が中心メンバーになればいいのにって僕は思いますよ、心から。そしたらどれだけ広がることか、神のその働きが。ここにいる全ての一人一人に、の上に神の霊が下って、神に仕えるということが分かって、神の愛と神の恵みを十分に分かって、心から応答していければいいのにって。そして神の霊によって、その神が与えてくださる賜物によって、お互いが愛し合うという関係が全員に広がればいいのにと思いますよ、心から。教会には、その長老とか、執事とかっていう名前が与えられますけど、長老っていうのは大体その牧師とかそういう働きの人たちが教えたりね、そういうのが長老ですよ。でも執事で長老っていうのは基本男性ですよ。でも執事という中に、執事の中には女性執事もいます。だから男性も女性もその執事には全員なれるはずなんですよ。神の霊がそこに、その、下って。そうなればいいのにと思いますよ。執事っていうのは、その教会の人たちに仕える人たちですよ。そうなればいいのにと思いますよ。全員が。31節。今度はその肉の話です。肉を神が与えると言った。さて、主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側で約一日の道のり、あちら側にも約一日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。うずらが飛んできたんですよ。一日にどのくらい歩きますか、皆さん。久米島一周できそうかな、一日あったら。ね。少なくともじゃあ、半周はできるでしょ。歩いて。こっから大竹小学校ぐらいまでは一日あったら歩けるでしょ。の道のり。右側にその道のり、左側にその道のり。全部うずらなんですよ。うずら。うずら。そして2キュビト。1キュビトは44センチ。2キュビトは88センチ。88センチの高さに、うずらうずら。民に不可能なことはないですよ。民はその日は終日終夜、もう昼も夜もですよ。その翌日も一日中出て行って、うずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。うずらですよ。ある意味気持ち悪いですね。 で、少なく集めた人でも10褒めるほど集めた。10褒める。32節の下の方を見ると、1褒めるは230リットル。10褒めるというのは2300リットル。意味わかります?1000リットル。1000リットルというのは1トンです。水で言うと。だから1トントラック2台と、10分の3のうずらを少ない人が集めたんですよ。これはもう嫌気さして鼻から出てきて吐きそうになるぐらい食べれますね。神には不可能なことはないですよ。でも考えてみてください。この民の肉の欲望を満足させるには、そのぐらいの生産というか、もううずらでこの久米島が埋まるぐらいの、しかも高さ88センチぐらい、そのぐらいのものを持って出ないと満足できないんですよ。しかもですよ、この後彼らもっともっとつぶやくんですよ。終わりがないんですよ、肉を満足させるということに。もっともっともっとですよ。壮絶な光景ですよ。肉っていう。決して綺麗なもんじゃないですよ。お花畑がどうだったね。まだいいけど。食料となる肉を集めるんですよ。みんながうおー、俺肉食いてえか、肉食べたかったんだよなーって。集めるんですよ、みんなが。気持ち悪いですよ。少なくてもその2トントラックが2杯分、それ以上、みんなが集めてるんですよ、そんな光景。それでないと自分の肉は、自分たちの肉は満足できないんですよ。しかも一時的にですよ。この話はこれだけで終わりません。33節。肉が彼らの歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテ・ハタアワと呼んだ。キブロテ・ハタアワは、から民はハツェロテに進み、ハツェロテにとどまった。民は、神は、この民を撃ったんですよ。疫病で。何死んだかわからない。キブロテ・ハタアワというのは、下の方を見ると、訳が書いてありますけど、欲望の墓ですよ。欲望に駆られて、神に、つぶやいた、文句言った人たちが撃たれて死んだんですよ。欲望がそこで葬り去られたんですよ。欲望を満たす代償を彼ら払わないといけなかったんです。詩編の106編でもそれが記録されています。13節と13節から15節。彼らはたちまち見業を忘れ去り、神の計らいを待たず、荒野で欲望を燃やし、砂漠で神を試みた。主はその願いを叶えられたが、彼らを痩せ、衰えさせた。肉のその欲望が満足させると、させられると、満足すると、私たちに与えられている霊というのは痩せ、衰えます。その結果死にます、霊が。自分。自分のやりたいこと、自分のやりたいこと、自分のやりたいこと。神は許せと言うけど嫌だ。許さない。その苦味を捨てなさい。嫌だ。苦い。そうすると、その、自分の欲は満足するでしょう。自分のやりたいことを やってればね。自分の欲しいものをその手に入れるために自分が頑張ってればね。それが手に入れば体に入るほどもっともっとってなるんですけど。そうしているうちは自分の欲求が満足されてますよ。でもその間どうなってるかというと、私たちの目に見えないんですけど、実は私たちの内側でどうなってるかというと、霊が痩せ劣っているんですよ。結果として死に至るんですよ。霊がですよ。欲望が満足。霊は痩せ衰えます。 でも逆もまたしかりなんですよ。ローマの8章の12節と13節にはこう書いてあります。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。なんて言ってるかというと、その私たちの内側にある欲望、これしたい、あれしたい、許したくない、許したく、その憎んでいたい、その苦い、苦い、苦い、自分、欲しい、欲しい、欲しい、その思いというのに対して、私たちはその責任を負ってないって。つまり、この肉っていう、肉が欲しいって言ってるその欲望に対して、自分で頑張ってそれを抑えろというふうに言ってるわけじゃないということです。その責任を負ってないって、パウロは言ってるんですよ。その代わりその手立てとして何をするかというと、その聖霊が与えられてるって。聖霊によってその肉を殺しなさいって。そりゃそうですよ。自分の肉によって肉を殺すことは絶対できないんですよ。私の欲望は、自分の欲望を満足させたいという思いでいっぱいですから。でも一方、聖霊は神が与えてくださるその霊を。神がおやりになりたいことをやりたいという思いなんですよ。で、その聖霊によって、聖霊の方が私の肉よりも強いので、肉を神に従いたいという思いが上になってくるんですよ。肉を殺してくれるからですよ。そして神に従うんですよ。で肉で頑張って、自分で頑張って、恨むなとかって。許せとかって無理ですよ、そんなこと。神により頼むんですよ。その精霊によって、その愛を与えてくださいって、精霊によってあなた、神に従えるように助けてくださいって。私たちに与えられる霊というのは必要不可欠なんですよ。自分の肉で清く正しく生きる、無理ですよ。やってみたらいいですよ。でも時間の無駄だから、あんまりやらないでください。まあ、といっても、無理だっていうことは多分、5秒ぐらいでわかるかもしれないですけど。あ、無理って。自分の一番もう嫌な思い出とか思い浮かべて、自分の一番嫌な人を思い浮かべてみてください。その人を愛しなさいって言うんですよ。5秒かかんないかもしれないですね。私たちの肉に対する手立てとして与えられている聖霊です。だから肉に対して頑張れって言ってるんじゃないんですよ。聖霊によって肉を殺しなさいって。私により頼みなさいって。モーセは何やったんでしたっけ？私には荷が重すぎますって。どうぞ助けてくださいって。憎んでることは憎んでいいんですよ。私憎んでますって。でもどうぞ助けてくださいって。あなたに従いたいですから。心注ぎ出すんです。そしたら人の考えに、すべての人の考えに勝る神の平安がイエス・キリストにあって、キリストイエスにあってあなた方に与えられるって。じゃあなぜこのようなことを神がお許しになるのかですよ。じゃあそんな、その肉を満足させるようなことを、そんな、その矢先に殺すなんてひどいみたいな。なぜそういうことを神がなさるかです。詩編の78編。26節から35節。これはちょっと長いので開けてた方がいいと思います。詩編の78編、26節から35節。神は東風を天に起こし、力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。ですよね。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らの上に向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは自分が あ、ごめんなさい。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちを贖う方であることを思い出した。恵みによって彼らのその肉を満足させたんですよ。で、神がどのような方があったかということを思い起こさせるチャンスを与えたんですよ。その肉肉とかって言って、うずらをその取ってる間に思い起こせばよかったんですよ。ああ、なんて私は愚かだったんだろうって。神を信頼しない私なんて、なんて愚かだったんだろうって。でもその満足しなかったんですよ。欲望にその飽き足らなかった。欲望に駆られて、もっともっともっとって。そういう人たちを神は打ち滅ぼしたんですよ。疫病によって。なぜ神がそのようなことをお許しになるのか。最終的に彼らが神に立ち返って、神を切に求めて、ああ、神こそが私たちの岩であり、意図高き神が私たちを贖う方なんだなというのを思い出してほしいからですよ。でなければもう一瞬のうちにして彼ら全てを神は打ってたはずですよ。じゃあなんで彼らが残ったのか。なぜモーセが残ったのか。もうこれは恵みとしか言いようがないです。誰が残って誰が撃たれるかわからないです。恵みですよ。そこは。だからその恵みによって残されたものが神に立ち返るために神はこのようなことをするんですよ。またお尻ペンペンするんですよ。第一コリントの10章の11節から13節。これもう開けなくて大丈夫です。彼らの中にある人たちが呟いたのに倣って呟いてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちですよ、への教訓とするためです。ですから、立っている者と思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道を備えてくださいます。このイスラエルのために起こっていること一つ一つっていうのは私たちのためにもあるんですよ。私たちに対する戒めですよ。神につぶやいてごらんってお尻ペンペンされるよって。でもそれは何のためかというと私たちが神に立ち返るためだよって。そのことを全部前もっと教えるためですよ。だから創世記から黙示録まで私たち学ぶ必要あるんですよ。神は愛です。神は恵み深いです。イエス・キリストを信じるんであれば、すべて救われます。その通りですよ。でもそれだけだったら、その後どうやって歩んでいけばいいのか分かんないんですよ。それだけだと。いつも十字架に戻れます。こんな私であるにもかかわらず、ああ、確かにこのようなその戒めを、その、示されたら、私は間違ってるな。私は不完全だな。その時に出番なんですよ。いつでもそこに戻っていけるんですよ。その、こんな私を許すために、神は御子であるイエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。イエス・キリストが苦しんで死んでくださったんですよ。私はあなたのためにこのことが起こったんですよ。私たちもまた恵みによって残ったものですよ。その私たちが神にいつでも立ち返るために。私たちが神との関係をいつも保っていられるように、ここにこうやって書いてくれたんですよ、神が。もうなかったら私たち、その、おーとかって言って、その、お尻ペンペンされて終わりですよ。恵みから落ちた瞬間に私たちを撃たれて死んでるんですよ。そうならないように。このことを戒めとして教訓とするためですよ。そして神が必ず脱出の道をも備えてくださって、助けてくださるということを信じる、その信頼するということを教えるためですよ。大丈夫だからって。神が、確かに今試練を通ってるねって、苦しい中通ってるでしょうって。でも必ず神を求めるのであれば、神の御前に、その、心を注ぎ出して、正直になって神に助けを求めるんだったら助けてくださるんだからって。そのことを信じる。その神に信頼する。そのことを教えるためですよ。そうすれば、主につぶやかなくて済むんですよ。神に対して求めない、神を求めないから、神にその心を注ぎ出して、神にその私たちの思いを知っていただかないから、つぶやくんですよ。なんだ、こんなんだね。あの人と比べたって私こうだ。まったく。神は不公平だ。許せ。 何をアホなこと言ってるんだ神は。あの人が何をしたか、私に対して何をしたか、私に対して何をしてるのかわからないのかって神は。そういう時に怒りとか私たちの欲望とかに身を任せるのではなくて、思いを委ねるのではなくて、モーセを思い出す必要はありません。心を注ぎ出すんですよ、神の御前に。何も思い忘れはないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、感謝捧げられますよ。こんな苦い私が神の前に立てるんですもん、キリストによって。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。全部出しなさいって心を注ぎ出して。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守ってくれます。もう一つ、苦くならないように。神につぶやかないように。私たちには、私たちに必要な、一番必要な、最上のものがすでに与えられています。イエス・キリストです。イエス・キリストなしに神に求める、無理です。イエス・キリストなしに神の前に正しいと認められる、無理です。イエス・キリストなしに罪が許される、無理です。無理無理無理です。イエス・キリストなしに聖霊が与えられる、無理です。清められる、無理です。イエス・キリストなしに平安が与えられる、無理です。恵みも、イエス・キリストのゆえに与えられる。というか、そのイエス・キリストという方がもう恵みそのものなんです。恵みとして与えられているんです。キリストの上に神の前に義と認められ、このキリストの上に神の恵みの御座に大胆に出ていき、このキリストの上に私たちに必要なものすべてを恵んでいただけるんです。私たちに一番必要なイエスキリストはもうすでに与えられているんです。ローマの8章の32節、私たちのすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。もう与えられているんです、すべて私たちに必要なもの。そして私たちに必要なものであったら、神がイエス・キリスト、その御子を惜しまずに与えられたのだから、必要、私たちに必要なものとあれば全てを与えるって。このキリストを覚えている限り、居続ける限り、神に不平不満を鳴らしてつぶやくことはないんですよ。そして神の前に私たちの心を正直に注ぎ出して、思い煩いを神に知っていただくときに、思い煩いをですよ。ああ、どうぞあの人を愛せますように、あの人を許せますように。どうぞお願いします。思い煩いじゃないですよ、これ。思い煩いっていうのはどういうことかっていうと、私はこの人が憎い。そしてあなたが愛せって言うんですけど、私は愛せません。もうそのことで思い煩ってますって。あなたに従いたいんですけど、できないです。どうぞお助けくださいですよ。不平不満は、あなたがこれをやれって言うんだけど、そんなんやりません。嫌です。無理です。だってあなたこんなことも知ってくれないし、あの人にはこれをしてくれるけど、私にはこれをしてくれない。あの人はこれが与えられてるけど、私にはこれ与えられてない。だから無理です。不平不満です、それは。でも、心を注ぎ出すんですよ。自分のその、もやもやしているものを神の前にぶつけるんですよ。そして、助けてくださいって言うんですよ。あなたに応答できるように。それが、神の御前に心を注ぎ出す。思い煩いを神に知っていただくということですよ。あらゆる感謝を持って、こんなことが言えること、そういうことを許されていること、ありがとうございます。キリストの故にですよ。そのキリストを覚えるんですよ。一番必要なものを、ああ、すでに与えられてたな、そういえば。何にも変えられないんですよ、イエス・キリストという方は。すでに与えられたんですよ、私たち。恵みによって。キリストを覚えて、神の前に、恵みの御座に大体に出ていくことが許されていることを覚えて、思い煩いを全部、その苦いことも全部神に、その、ばらしてというか、もうばれてるんですけど、注ぎ出して、こんなんですよ、私は。だからどうか助けてくださいということを言える、 関係、それを許可してくださっていることを覚えていられますよ。そうやって神に対して苦くなることがないように、神に対してその不平不満、そのつぶやいてしまうことがないように、お互い助けていただけますように祈ります。天の神のお父さん、あなたが御子であるイエス・キリストを私たち一人一人に与えてくださっていること、その恵みをありがとうございます。であるにもかかわらず、自分の中にその肉があって、その欲望があって、自分を満足させたいっていう、自分自分自分、欲しい欲しい欲しい、いいないいないいな、それによってイエス・キリストを忘れてしまうことがあります。どうぞ許してください。憐れんでください。どうかあなたが一番大切にしている御子イエス・キリストを私に、こんな私のために与えてくださったということ、イエス・キリストが十字架で苦しんで死なれることを良しとされたことを覚えていられますように。そしてそのキリストによって、あなたの恵みの御座に大胆に出て、自分の中にあるその思い煩いをすべてあなたの前にぶっちゃけて、あなたに助けを求めて、求めることを許してくださっているということを覚えていられますように、苦くなる前に、自分の欲望がその膨張して爆発してしまう前に、イエス・キリストを覚えて、あなたの恵みの御座に出ていくことを思い出して、あなたの前に聖霊によって祈り、心を注ぎ出すことができますように、どうぞお助けください。お互いの関係の中にもこのことを進め、励まし合っていく関係も与えてくださるようにお願いします。どうぞあなたのことを覚えてられますように、どうぞ私たちの日常生活をお助けください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。